夢ドリーム
夢ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田英です。さて今週のゲストは、先月世田谷の共同にオープンした花屋リンマルシェ代表、川島遥さんです。川島遥さんはまだ綺麗なうちに廃棄、捨てられてしまう花をロスフラワーと名付け、ロスフラワーの再活用を行うフラワーサイクリストとして精力的に活動されています。今日は株式会社リン代表、川島遥さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、世田谷の共同にオープンした花屋リンマルシェ代表の川島遥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介お願いいたします。
はい、ありがとうございます。今ご紹介いただきました、リンマルシェの代表の川島遥と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、それこそ遥さんとはご縁もあって、今回ね、共演できて嬉しいんですよ。
いや、本当に念願の今日というお時間で、私は本当に楽しみにしてました今日。
たっぷりとお話改めて伺えたらと思うので、お願いいたします。
お願いします。
で、まずね、はるかさん、自己紹介だったりとか、ご紹介のところで、キャッチーだったロスフラワーというところで、こちらはるかさんが名付けたの？
あ、そうなんです。実はこのロスフラワーっていう言葉、私が名付けておりまして、それこそ私が活動、お花のね、活動をしている、6年前7年前ぐらいに、ちょうどその当時はフードロスだったりとか、やっぱりこう廃棄してしまうことを、なんかこう世の中がなんか注目し始めたっていう時代だったんですけれども、その時にじゃあお花のロスってあるのかなって思った時に、でもロスフラワーって言葉もなかったし、フラワーロスもなかったし、じゃあそういったお花を、じゃあ私がなんかこうアップサイクルできたらいいなとか、このお花屋さんである一定数こう売り残ってしまうものとか、生産者でもロスフラワーって言って規格外のね、お花があったりとか、野菜と一緒なんですけれども、そういったお花にロスフラワーって名前をつけて、もっとそういったお花がたくさん広まって、お花の文化が広まるといいなと思ってつけました。
ね、よくドライフラワーにして長く楽しむっていう考えはあったけど、ロスフラワーに着眼するって結構新鮮ですよね。
そうですね、結構当時もあんまりこのビジネスというかお仕事でロスフラワーでやってる、活動してる方でもなかなかいらっしゃらなくて、なので逆にあえてちょっと不安というか、大丈夫かなと思ってたんですけども、新しいからこそいろんな方がね、注目していただいたっていう一面はあるかなと思います。
もう一つ気になった肩書き、フラワーサイクリストっていうのは？
そうなんです、ありがとうございます。私フラワーサイクリストっていう肩書きで、それこそ7年ぐらい名乗ってるんですけれども、これお花のアップサイクルする人っていう意味で造語で私が作りました。
アップサイクルする人で、フラワーサイクリスト、
そうなんです、アップサイクルのサイクルなんですよ。
そう、なんか、ね、打ち合わせでもね、自転車の
ってんのかな、はい、それでお花届けてるのかななんていうふうにも言ったりとか、 で、ね、はい、でそれこそなんかフラワーは仕事する人っていうとフラワーアーティストだったりとか、うんうん、フローリストなんていう表現はしたりするんですけど、うんうんうん、またそういった観点ともちょっと奥行きを持たせた、
はい、そうなんです、そうなんです、やはりその時に、まあ、私が活動してる時に、うん、フローリストとかなんかじゃあ華道家とかっていう名前でももちろん素敵なんですけれども、うん、やっぱり自分はロスフラワーを活用する、お花の命を長く楽しむ、お花をアップサイクルするっていう意味をこう一言で伝えられる肩書きが欲しかったんですね。その時にじゃあ当時こうリサイクルとかアップサイクルとか、まあ、リユースとかっていう、まあ、そういった言葉とお花って掛け合わせられないかなと思ってできたのがこの言葉で、まあ、友人とね一緒に考えさせていただいたんですけれども、うん、すごく気に入ってます。
またその会社名の由来も素敵なんですよね。
ありがとうございます。そうなんです、会社名の由来、私たち株式会社リンという会社で、運営しているんですけれども、うん、リンという名前も、まず一輪のリン、お花の、ね、数え方でリンなんですけれども、そのリンから取っているのと、そのリンっていう字が循環とか和っていう意味が、ね、あると思うんですけれども、お花の命とか、まあ、地球の、ね、資源とか全部こう循環して継続できる社会になるといいなっていう思いが困っているっていうところもあります。
素敵、しかも本当リン の、 あのロゴの中にお花も飾られてるんですもんね、
は
い、
そうなんです、それが実はお花がモチーフ、これが木蓮というねお花扱ってます。
そうなんだ、
はい、
で可憐なお花でもあったりもしますし、
そうなんですよ、1月とか12月とかに咲くお花なんですけれども、うん、これの花言葉が循環って意味がね褒められてるんですよ。
もう考え尽くされてるというか愛があるからこそですね。
もうそこはね本当に突き通してこのお仕事をずっと一生かけてやっていきたいなって本当に心から思ってます。
そうか、はい、素敵。でもそういった活動を通じてどうですか、反響だったりとか、はい、皆さんからのリアクションいかが、
はい、いやもう本当にありがたいことに、今ちょうど会社としては今5期目でもうすぐで6期目なんですけれども、大手企業さんのそれこそユニクロさんであったりとか資生堂さんであったりとか、本当に皆さんがこうご存知のような企業様と一緒にお仕事をさせていただいているっていうところもあって、うん、まあ、私たち最初の本業はあの空間装飾から入っております。なのでユニクロさんの店舗の装飾であったりとか、資生堂さんのイベントの装飾であったりとかっていうところで、企業様のイメージのお手伝いであったりとか、こう、うん、あの CSR のような形ですね、サービスの提供の、まあ、場としてイベントの装飾などさせていただいてますというところです
ね。はるかさんのインスタグラムとかも拝見すると、はい、百貨店さんの、ね、ポップアップというか、はい、そういったあの空間装飾とかもとっても壮大で、
はい、
そして可憐さもあってって素敵な、ね、ね、あの、はい、あの飾りもありますもんね、
はい、いやそうなんです。今だとちょうど化粧品メーカーさんとかのね、うん、カレンダー手掛けさせていただいたりとか、はい、あのウィンドウディスプレイ担当させていただいたりとかっていうところで皆様にね、ロスフラワーっていうコンセプトともにお届けしております。
やっぱり見るだけで心躍りますよね。
ありがとうございます。そうなんです、あのやっぱりドライフラワーってこうちょっと茶色いとか、うん、ちょっとこうシックなイメージがあると思うんですけども、私たちこう色を染めたりとかカラフルにするっていうことでこう心が躍るようなね、今おっしゃっていただいたようにこう心が躍ったりとか楽しいとかなんかプレゼントしたいという思うようなポジティブなカラーリングで、装飾などを提供させていただいてます。
もう本当に多彩だなっていうところで、また後半でもね、はい、新たなチャレンジについても聞いていきたいなと思っております、
はい、
さあそんなはるかさんが選んでくださった曲教えてください。
はい、藤井風さんの花を選びました。
まさにですね、はい、やっぱり思いもありますか
はい、あります。もともとやっぱり私藤井風さんのファンっていうところでもあるんですけれども、うん、この歌詞がすごく素敵で、どういう意味かというと、まあ、花もいろんな花があって、でいろんな人生があってこう咲いていいんだよであったりとか、なんかこう多種多様なこう私たちの人生と掛け合わせたようなこう詩というかコンセプトになっていると思っていて、うん、みんな違っていいんだよだったりとか、そういったところをねちゃんと伝えたいなと思って、この曲を今日は選ばせていただきました。
それではお聞きください、藤井風花。世田谷ドリームプロジェクト、今日はフラワーサイクリスト川島はるかさんをお迎えしています。いや本当花っていう奥深さを感じるような、また歌詞でもありましたね。
そうですね、やっぱりこうじーんと心に来るような歌詞がいっぱいね、うん、散りばめられてるかなと思います、
うん、でそれこそなんか拝見したら、あのリンさんのステートメントっていうところにもつながっていくのかななんて、は
い、あそうなん、すごいよく見てくださって嬉しい
すごいその言葉だけでも感動した
したんですが、ぜひあの解説いただけたらと思います。ありがとうございます。
あの人もね、花もこうみんな違っていいじゃないですけれども、うん、良き人と花をこう増やすっていうようなところをコンセプトに、うん、まあステートメントにしているんですけども、私たちやっぱりこう人にこう与える心の影響だったりとか、心の豊かさっていうのを花で与えたくて、でじゃあその花もみんななんかこう良い状態で人に届けたりとか、その花もちゃんとあの捨てるではなくて、人間の勝手な都合でね ではなくてちゃんと花の咲いた形であるべきところに届けられるような仕事で、それが届いた先の人間も心としてちゃんと咲き誇るような人生であったりとか、ふと我に変わった時に、あ、お花ってやっぱり人間の心を癒す存在なんだなとか、そういった形にねやっぱなるといいなって思ってます、
うん、でそのまさに今出たよりあの丁寧に、はい、より豊かにっていうところで、はい、ここ世田谷で新たなチャレンジされたんですよね、
はい、ありがとうございます。そうなんです。実は私たち今回世田谷の共同駅にお花屋さんをオープンさせていただきました。
わーすごい、オープンしたばかりでもあるんですよね。
はい、そうなんです。実は10月の、12日にオープンしたばかりでして、でこちらのお店、あの共同の農大通りですねをちょっと出たところなんですけれども、緑道沿いにお花屋さんとして構えております、
う
ん、
で先日伺った際に門構えというか、はいはい、あのなんていうの、外観からとっても可愛くて
ありがとうございます、
はい、で中にあるそのお花 あのセレクトもとっても温かみがある、
はい
あ
はい
ね、素敵なお店ですよね。
はい、ありがとうございます。その外観も実は私たちもともとね、前半でもお話しさせていただいた装飾業が本業というところもあって、お花屋さんだよっていうのがね分かるような雰囲気で、カゴがあったりとか、アイビーがツタがあったりとか、お花がねそのカゴの中にいっぱいあったりとかっていうような形で、こう一見すごく華やかなね、ちょっとこう心躍るようなカントリー調な、見た目の、お店構えとさせていただいてます、
うんね、思わずふっと入りたくなるようなお店でもあったりはするんですが、うんはい、路面店は今までもリンさんあったんですか？
実はなくて初めてなんですよ。
はい、じゃ本当にまさにチャレンジだったと思うんですが、はい、このオープンに至るまでの経緯ってどういうな感じでした？
はい、そうですね、経緯としてはあの実は私今年の2月にあの国の補助金使って、助成金ですね、あの経済産業省の助成起業家プログラムっていう形で、うん、アメリカのワシントン DC にちょっとね起業家として勉強させにいただいた期間がありまして、うんうん、でそこで同じプログラム助成起業家8名集めたうちの1人で、うん、それこそママゴーゴーさんというあの世田谷のね女性を応援するプロジェクトをされている藤原翔子ちゃんという方にねお会いしまして、その方のご縁で、実はこのお店やってくれないか、リンだったら絶対成功するし、この世田谷に共同にリンみたいなお花さんあったら世田谷区がもっともっと元気になる、もっともっとママさんがこう活発に生き生きとした人が増えるっていうところで、ぜひお店出してほしいっていう形で声をかけていただきました。
それこそ翔子さんはパワフルでエネルギッシュな方ではあるんですが、はいそうですね、どうです、はい、でもそういったお話を聞いてどんな思いが、は
い、いやそうです、その頃ちょうど装飾業っていう形でお仕事としては、まあ、ありがたいことにね企業様からいただくっていうことが結構増えてきたっていうところもあって、じゃあちょっと次新しいチャレンジで、やっぱり装飾業になるとやはりこう企業様とのやり取りが多いんですけれども、やはり消費者あのエンドユーザーにお花を届けるって機会がなかなかなかったので、それを作りたいなって思っていたタイミングと、お花のね命が全部循環してる、絶対捨てていないっていうようなお花のゼロベストっていうのが体験できるようなお店を作りたかったんですよ、うん、なのですごいベストタイミングでした。
ああそうなんだ、
はい、
で本当いろんな思いがギュッと込められたお店っていうところで、はい、しかもそのチャレンジがクラファン、
はい、ね、ありがとうございます。そうなんですよ、
大盛況でしたよね。
ありがとうございます。そうなんです、クラウドファンディング、実はお店のオープンにあたって簡易チケットを売るという目的で実施させていただきました、うん、で目標金額100万円だったんですけれども、なんと2時間ほどでね達成させていただき、
すごい、
いやもう皆様のおかげですというところです、うん、はい、
その簡易チケットも様々あったんですよね。あ、
そうなんです、簡易チケット様々ありまして、チケット年間チケットを購入していただくだけで毎日来ていただいたら2000円分のお花をプレゼントというね、
そう毎日大丈夫なのと思うぐらいに豪華な、ね、ものでしたよね。
そうなんです、なんですけどそれぐらいお花の文化を広めたいんですよね。 お花ってちょっとなんか最近高いなとか、ちょっとギフト向けだなとか、日常にまだ溶け込んでないと思っていて、それをねぜひこの会員チケットを通して日常の皆さんのお花の生活っていうのを送ってほしいなって思ってます。
で、共同からまたもっともっと世田谷にね、はい、お花の魅力も広がってたらいいななんて思うんですが、
はい、
年末に向けてもイベントだったりワークショップもあったりするんですか？は
い、そうなんです。年末といえばねクリスマスが待っていると思うんですけれども、そのクリスマスと掛け合わせたいわゆるクリスマスリースであったりとかミニクリスマスツリーの、ワークショップがあるんですが、これ普通のワークショップじゃないんですよ。
ん？というと？
というと実はその世田谷の共同に合わせて花育って言って子どもたちにお花の教育をもっともっと広げていきたいなというコンセプトでフラボという、プロジェクト名でやっております。でこの名前もフラワーでラボという意味があってブラボーという意味で、フラボという、プロジェクトをやっております。
よくね食育とかはもうメジャーではありますが、はいはい、花育って素敵ですね。は
い、そうなんです。花育ってなかなか学校でやらないことだと思うんですよね。食育ってもしかしたら家庭科とかねあると思うんですけれども、花ってまあ理科とかでは植物としてね生物ってところで学ぶと思うんですけども、あとは夏休みにね朝顔を育てたりとかあると思うんですが、ミニトマト育てたりとかあると思うんですけど、なんか自分で日常で触れるっていう機会って少ないと思っていて、でそれをこう毎週のお稽古のような形で体験してもらえるといいなっていうのを、実はこの習い事ですね、花育っていう習い事を来年の1月にね計画しているので、それのプレのワークショップとして12月ね、クリスマスのワークショップを実施しております。
素敵。共同宮坂にあるリンマルシェ、はい、ぜひ皆さんにもお立ち寄りいただけたらと思ってます。はい、来週もたっぷりお話聞かせていただけたらと思っております。はい、さあ今日のゲストはフラワーサイクリスト川島春香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日ニューオープンのお店をご紹介です。さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線世田谷代田駅から徒歩8分にあります十字屋製パン所をご紹介します。お話は店長の向笠健太郎さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
看板が北海道の形、北海道のね、はい、絵の看板ということは何か北海道に関係のあるお店なのかなと思って私興味を持ったのですが、
はい、まあ、まずは社長が北海道の函館出身ということで、まあ、北海道の食材を贅沢に使わせていただいてます。
はい、もう北海道出身の私にとっては気になるお店なんですが、こちらいつオープン？
9月の12日オープンしました。
この十字屋製パン所っていうお名前も、まあ、インパクトのあるというか一度聞いたら忘れられない名前のような気がするんですが、
はい、社長の地元の、北海道函館にですね、十字屋食料品店っていうのがございます。昭和7年の創業当初から、まだ馴染みの少ない食品やコーヒー豆を販売してきたそうで、私たちは、そんな、函館の老舗十字屋というブランドをお借りして、私たちの掲げてます北海道をお届けしたいという思い、函館の魅力を分かりやすく皆様にお伝えしたいというところから名前の由来になっております。
十勝麦の風工房北海道夢力という小麦を使ってますってことですね。
まあ、そちらも使ってますけれども、まあ、他の北海道産の小麦いくつか使っていますので、
でさらに小麦の他にも何かその北海道のものを使ったりは、
小麦の他には、まあ、北海道の、まあ、たらことか、昆布とか、あとはアスパラ、まあ、豚肉、いろいろと、そうですね、北海道の生産者様から取り寄せて使わせていただいてます。
それはね、私が言うんだから間違いない、絶対に美味しい。
そうですね絶対に美味しいですよ。
絶対に美味しい、はい、じゃあそんなたくさんあるパンの中でね、選べないかもしれないんですが、はい、今日おすすめは、
おすすめは、 一応名前を付けさせていただいているジュージアブレッドというパンを、はい、おすすめしています。
はい、今目の前にあるんですが、ちょっとマフィンみたいな形で真ん中にコーヒー豆がちょこんってついてる、はい、コーヒー味？
コーヒーですね。ジュージアさんの、ブレンドコーヒーを引いて、あとホワイトチョコを一緒に練り込んで焼き上げたものです。
うわ、なかなかないですよね。
どうなんですかね。だけどやっぱりしっかりとコーヒーの香りと、はい、まあ、ホワイトチョコの甘さがうまくマッチして、なかなか美味しいんじゃないかなとみんな、はい、言ってますけども
。はい、あのね、もう本当にかあの嗅ぐとコーヒー の, あの香ばしさと甘さすごい気になる。いただきます。うわ、ほんとコーヒーだ。コーヒーの味がしっかりしてるのに、そのホワイトチョコの甘みがちゃんとパンらしく、菓子パンらしくしてて、これ本当にあのコーヒーと一緒に食べたらめちゃめちゃ合いますね。
そうですね、うん、なんか、まあ、クロワッサンとかいろんなパンもコーヒーと一緒に召し上がっていただきたくて、そこを目指して作ったものもたくさんございます。
私多分パン屋さんいろいろリポートさせていただいてきて、これだけコーヒーの味をしっかり練り込んでいるパンは多分初めて出会った気がします。
どうですか。まあそれはとても嬉しいですし、はい、ぜひ皆さんにお試ししていただきたいなと思いますけれども。
ではぜひラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
まあ、僕たちが皆様の元気の源になれるように頑張ってまいりますので、ぜひお待ちしております。
そう、ガラス張りですごく入りやすい、あの天井も高くて居心地のいい店内ですので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ということで今週は代田にありますジュージア製パン所をご紹介しました。お話は店長の向笠健太郎さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あやさん、たくさんパンのお土産をもらってしまったの、どうしましょう。持ってきます。
ぜひ召し上がってください。
食べたい。もうまさやさんの太鼓判ですね。北海道の美味しさ満載のパン楽しみに待ってます。向笠さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田まさよさんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コン、大盛況だった昨年に続き夢コン第2弾の開催が決定しました。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲットできます。最終審査は成城にあるキャパシティおよそ400人の成城ホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで。あなたの曲はきっと誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢が僕の夢になってく、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。
フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ、誰にも嫌われたくないから、 I'm young が右も左も分からずにうずくまる、でも気づいた人生は。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。